質問はですね、なぜ私は今まで責任から逃げてきたんでしょう。ね、なぜ責任から逃げてきたんですか。楽な生き方を求めていたから責任から逃げていたんですか。
責められないようにしようとか、まともにその仕事とか人と向き合うことを避けてい
た。だからなぜ責任から逃げてきたんですか。責任から、
この前の話だと責任を取りたくない、誰かに取ってもらいたいっていう本心があったから。
いや、だからなんで責任からそうやって逃げてきたんですか。責任を取っちゃいけないんですか。
そんなことはないと思うし、責任を取った生き方っていうのは頭では、
責任を取るとなぜいけないんですか。責任を取るということと責任を取らないっていうのは何が根本的に違うんですか。
人任せか自分自身の生き方をするか。
責任から逃げていたらですね、失敗しないんです。
そうです。
失敗したくないから責任から逃げてきたんです。何か思い通りにならないことがあったときに言い訳をして、あれはこういうことだから、これはこういうことだから私は悪くないんだ、いろんなことをいろいろやってきました。そのやってきたことに対してね、いや、あれはまだまだ、結果が出ていないだけなんだ、ね、失敗じゃない、投資なんだ、そうやってずっと言い訳をしてきたんです。誰に、自分に対して。私は失敗はしない、私は間違ったことはしていない。
失敗を経験の域やと続けていったら成功するまでの要はという考えも結構、
失敗はね、成功のうちやとね、それは失敗して反省してね、種まきが変わったらですよ。そうです、ね、いいですか。失敗は成功のうちだという人はどういう意味で使ってるか知ってます。違う、失敗は成功のうちだと本当に言う人は、それだけ涙を流してきた人だけなんです。失敗をするたびごとに泣いて泣いて泣いてですよ。もう二度とこんな結果は受けたくないと思って種まきを変えて、それでも失敗して泣いて泣いて泣いてですよ。それでもまた失敗してですよ、ね、その涙の数の分だけ成功に近づくんだってことです。悔し涙、悲し涙、 鳴らしたことのない人にです、成功はないです。涙が出ないってことは全力でやってないんです。そもそも成功しようとしてないんです。ね、必ずやり遂げる、そういう気持ちでやったら必ず涙が出ます。だけど言い訳をしている人は涙が出てこないんです。なぜか、初めからできないことを想定しているから。そんな人の失敗はそんなの失敗じゃないんです。だって初めから成功しようと思ってやってるわけじゃないから。
とりあえず試しにやってみて本気でやろうとはしていない。
で、そもそも言い訳をしながらやってるんです。失敗しないように、いや、あ、そう、失敗したくないから。なんで失敗したくないか、そこなんですよ。なんで失敗したくないか、失敗したくないから責任から逃げてきたんです。でもここにやっぱ真摯に向き合わないといけないんですね。なぜ失敗したくないかなんです。
成功しようとか自分の夢を叶えようとか、そういう言葉に酔ってるのかもしれませんが、
いえ、その言葉は失敗したくないから酔ってるだけなんです。
失敗したくないという思いがめちゃくちゃあるわけですね。
失敗したくないという思いがむちゃくちゃあるんです。で、失敗しないために生きてるから失敗をするんです。成功っていうのは失敗の先にしかないから。
失敗してもいいという覚悟がない。
うん、失敗し、だから失敗 したらいいという覚悟も何もないわけ。失敗しちゃいけないと思ってるから。なんで失敗しちゃいけないと思ってるかです。ねえ、清美さん、なんで失敗しちゃいけないんですか。
失敗したら、うん、かっこ悪いから、覚悟崩れるから。
失敗したらなんでいけないんですか。失敗したらいいじゃないですか。責められるからじゃないですよ。それは、責めているんですよ。自分の思い通りにならない相手をです。自分が失敗したくないから、失敗した相手を責めてるんです。失敗したっていうのは別に自分と関係ないところで失敗してたらいいですけど、その人と一緒にやって何か失敗したら責めるんです。なぜか、自分が失敗したくないから。でも、失敗したくない理由は責められるからじゃないんです。失敗したくない理由、なんで失敗したくないんですか。
責められたりしたくない。
いや、だから責められたくないから失敗したくないわけじゃないんです。いいですか。失敗したくないから責め始めたんです。責め始めたから責められたくないと思うようになったんです。
責め始めた誰か。
そうです、ね、心の中で口には出さなくても、でもあります。
その逆で責められたくない、
はい、だけどそれは、ね、責められたくないから失敗したくないわけじゃないんです。失敗したくないから責めてしまい、責めたから責められたくないっていう気持ちが起きてきたんです。
どこかにそう思った経験があって。
そう、なんで失敗したくないんですか。
惨めな思いしたくない。
いや、惨めな思いじゃない、失敗したくない。なんで、清水さん、なんで失敗したくないんですか。
今までは責められたくないからとずっと思ってますけども、
うん、
まあ、今の聞くとそうではないと、
うん、
今まで自分が抱いていたこの理想のイメージが
崩れる。ああ、違う、
ではないんですか。
はい、失敗したくない。どうして。
失敗したら恥ずかしいから
。いや、違います。わかります？なんで失敗したくないんですか？
失敗すると時間が過ぎち
ゃう。いや、違います。なんで失敗したくないんですか？
失敗した時に感情が乱れるから、誰もフォローしてくれない。
近いですけど、なんで失敗したくないんですか？なんで、なんで失敗したくないんですか。
先ほど言われた感情が乱れるのが嫌だというのは、
なんで、なんで、ただなんで、なんで感情が乱れたらまずいんですか。
あまりにもこの幼い頃でやり、私のイメージと違う。
違う、それじゃない。なんで？
見捨てられるから
。まあまあ近いですけど、まず失敗したくないのは、それは泣きたくないからです。じゃあなぜ泣きたくないか、ね、泣くっていうのはわかります？なんで泣きたくないか。人に頼らずに折れなくなるからです。だから泣きたくないんです。人に頼ってもし見捨てられたとしたら、やっぱり心がすごく傷つくから。だから人に頼らずに生きていきたいんです。人に頼らずに生きていく、それがかっこいいことだと。ねえ、清盛さん。ねえ、人に頼らずに生きる人はね、かっこいいんですよね。ねえ。
強い人間ですね。
ね、人に頼らずに生きる。ね、人に頼らずに生きるっていうのは、そうですね。あ、臆病者ですね。そう。弱虫ですね。
世間では逆ですよね。
そう。世間は自分に言い訳してるんです。 本当は人に頼りたい、人に助けを求めたい、ね、だけど人に助けを求めて見捨てられたり断られたり否定されるのが怖いんです。だから逃げる。自分の気持ちから逃げるんです。そして人に頼らずに生きることが強いものなんだとね、自分を納得させようとしてるんです。本当は違う、臆病者だから頼られね、頼ることができないんです。弱虫だから頼ることができないんです。失敗したくない、なんでかと。そうだ、私は一人では生きていけないっていうことをね、その事実を見たくないからですよ。人は一人では生きていけないと、それを知りたくないからですよ。私は一人で生きていけるんだ、どんな困難にも乗り越えていけるんだ、誰にも頼らなくて生きていけるんだ、そう思いたいんです。はい。でも本当の心は違うんです。常に頼りたいんです。常に支えてもらいたいんです。
頼りたいし支えてもらいたいし、それが臆病の弱虫と思う自分がいるから、でも人に
頼りたいのに、臆病者だから言えないんですよ。弱虫だから言えないんです。頼りたいんだけど臆病で言えないんです。弱虫で言えないんです。
頼りたいんですよね。
頼りたくて頼りたくてしょうがないよ。だってね、失敗した時にそれを乗り越えるためには自分の心を支えてくれる人がどうしても必要だから。無理なんですよ。誰にも支えてもらわずにですね、失敗を乗り越えることなんて無理なんです。不可能なんです。
頼る人はいりますよね。
そう、
それは
頼るのと利用するのは違うんです。利用してるんです。頼るっていうのは利用するのとは違う。その人の存在がなくてはならないんです。その人の存在をなしでは生きていけないんです。必要な時だけ頼ります、必要じゃない時は頼りませんじゃないんですよ。人生を通じてこの人と一緒に生きていくしかないっていうのが頼るってことなんです。自分は苦しい時、辛い時、はい、足掛けのようにね、腰掛けのように、はい、お願いします。そんなものを頼るとは言わないんです。頼るっていうのは人生を通じてこの人と一緒に生きていくってことなんです。怖いんですよ。誰かと一緒に一生生きていくっていうのは怖いことなんです。でも、そういう人がいなければ生きていけない。ね。例えば思い通りにならない相手がですよ、思い通りにならないからといって、もうじゃあ思い通りにならないからいいですっていうふうにはならないんです。頼るっていうのは思い通りにならなかったら、じゃあ思い通りにならないこの問題を解決してでも一緒にやっていこうっていうことしかできないんですよ。それが頼るってことなんです。都合のいい時だけ頼って、都合が悪くなると、じゃあ切って他の人にお願いしますってのは利用してるんです。頼ってない。例えば全知識に頼るってなったら、もう全知識ともう運命共同体なんですよ。当然同じように全知識はそれに頼られたらですよ、その人をもう捨てることはできないんです。それが頼られるってことなんですよ。頼るってことであり、頼られるってことなんです。私が問題が起きても失敗しても、この人が生きているから、この問題を乗り越えることができるんだ。 普通はそれが親なんです。親っていうのは失敗した時に自分の心を支えてくれる人なんです、ね、僕も子育てしていて思いますけど、子供はですよ、ちょっとしたことで泣きます、不安になってね、ね、私がんにかかっちゃってるんじゃないのと。かかってるわけない、たかが7歳かかるかと、ね、でもかかってないよ、よしよしと、その度ごとに泣くんです。不安だから、思い通りにならないから、その度ごとに支えていくんです。それで子供は、ああ私の親はこの人なんだって思ってね、いろんな問題や苦しいことを支えてもらいながら解決していこうとする。その子供は親のことを途中で捨てようなんて思わない、一生生きていこうと思うんです、ね、本当にこの人と一緒にやっていこう、一緒、ね、一緒にもう生きていくしかないんだってなったんですよ。嫌なことや辛いことがあっても捨てないんです、この人の存在を。だけど信じられない人は捨てるんです。思い通りにならないから、言うことを聞いてくれないから、都合が悪いから、自分が失敗したから、迷惑かかりそうだから、じゃあいいですってなるんです。切るんです。切る用意があるんです。それは信じてない、頼ってない、だから怖いんです。失敗が怖いんです。失敗したら、本当に失敗して頼ったら見捨てられそうだから、だから失敗ができない、失敗ができないから失敗しないように生きるしかないんです。常に言い訳をしながら生きていくしかないんです。それでは何にも成功しないんです。そもそも何かを成功させる以前にですよ、自分の心を支えてくれる人が欲しいんです。
会社でですね、転職を繰り返すことも分かってあったと思うんですけど、そうするとある程度して認められなかったらもういいわということで、まあ、運命共同体じゃなくて、まあ、
だから会社の上司は全然その自分を支えてくれる人にならないんです。そういう利害関係抜きで自分の心を支えてくれる人がどうしても必要なんですよ。そうしなければ安心して失敗できない。そう、人生っていうのは失敗の数の分だけ成長するんです。失敗から逃げてきた人は何にも成長しない、何にも学べない。そう、心の中ではずっと親を求めてるんです。だって親と出会って初めて失敗ができるようになる。そしてその失敗をして初めて成功するっていうことがある。
失敗しながら成功してる人っていうのは本当に頼る人がいるってこと。
そうですね、失敗をしながら、いや必ず成功者は失敗してるんです。
人は頼る人がいるんです、ね、
そう。
で、その頼る人がいないから言い訳をして、
はい、
失敗しない人生で、
はい、
生きてるから成功ということもないし、
そうです、
まあ流れて
生きてる、涙が出てこないです、うん、反省ができない、失敗を普通に認めることができない、怖いんです。失敗を認めて心が崩れてしまうことが怖い、ね、心が崩れると人に頼らずに折れない心が出てくるのが怖い、人に頼らずに折れなくなった時に頼る相手がいないことが怖いんです。
頼りたくないような気もするんですけど、
そう、頼りたくないじゃなく頼るのが怖いだけなんです。そう、 裏切られるのが怖いんです。でも裏切られるかもしれないけど、勇気を持って頼っていこうとしなければ前には進めないんです。だから頼ることができない、人に頼らずに生きようとする人は臆病者なんです。
頼りたい気持ちもあるし、やっぱり先ほどの一人立ちで自分でっていうものがないと、やっぱり相手、
いや頼りたいという気持ちがあるんじゃなくて利用したいんです。頼りたいじゃなくて利用したいんだ。頼るっていうのは本当人生をこう任せるものだから、
そういう人がいたらいいですよね、自分
の
責任
を取って。いやいや、いたらじゃなくて、その失敗してみないと、その気持ちが、そういうのが欲しいっていうのがわからない。今は楽していきたいとか、責任を取ってくれるという意味で頼りたいんであって、本当の意味で頼りたいんじゃない。頼りたいのは失敗を失敗だと受け入れないと出てこないんです。そう、まあいいかじゃなくて、
はい、というふうに思うことはよくあることで、それは苦しみたくないし、はい、涙まで見たくないし、
そうです。そして頼らずに折れないこの心を見たくないんです。この心があるっていうことを知りたくないんです。
それが逆にポジティブ思考かと思ってました
。ポジティブ思考じゃないんですよ、超ネガティブ思考です。
そう
なんです。超がつくほどネガティブなんです。
言う人もいますし、感化されているところもある。
いや、それはそのね、はい、もう後ろ向きな人に感化されてるんです。自分の心に嘘をついて生きてる人に感化されて、そうだそうだ、一人で生きていくことが強い人間なんだ、そうだ、あの先生もそういえば一人で生きていた、ね、初めから一人だと思っている、ね、一人でやらなくちゃいけないと思っている。なんか一人という言葉が、なんかそういえばあの人は多かったな。でもね、その人を私たちは今まで強い人だと思ってた、あんな風に強く生きなくちゃいけない。でも本当は違う、臆病者なんです。弱虫なんです。
頼るというか、もうしっかりした信頼関係、認め合うとかいうことはすごくしたいという言葉。
いや違うんですよ、その信頼関係を作るためには頼る相手が必要なんです。そうですよ、信頼関係なんてね、頼る相手がいて初めてできることだから。
頼る相手、
そうだから、そこは失敗しないとわからないんです。
失敗って何でしょうか。
失敗っていうのはね、あ、自分の生き方が間違ってたんです。
間違ってたと、間違っているのかもしれませんけど、
うん、間違っているのかもしれないなっていうのは結構いいわけ。間違ってたんですって。
いや、まあ、
ずっと逃げてたんですよ、臆病者だったんですよ。
逃げてたとか、頼る人で生きようとしていたことということが間違いだったと反省する。
うん、
あ、だから結局は一人で生きようとか、
だから一人で生きれるわけないんですよ、
はい、いや、それは
ね、一人で生きれるわけない。
でもそういうふうに思いがちな、
そう、それが、いわゆる一人で生きらずにね、いわゆる人に頼らずに生きていけるんだと、それは強い人の強い人間なんだと、そもそも考えること自体が間違いです。それは自分の心に嘘をついてるんです。だからまずそこに嘘をついてるから、嘘に嘘の上乗せをするだけなんです。自分の心は常に親を求めてるんですから、その親をなしでも生きられるんだと、ね、同情するなら金をくれみたいな感じになってるわけです。
じゃあ独立するとか、いい経営者になるとか、夢を持つとか、そういう、例えばサラリーマンという時は人に頼っている状況だと思うんですけれど、
いや、だから人に頼ってないんです、利用してるだけなんです。
利用してるし安心もないから、それ答え見つけようとしたわけ
です。だからそれは頼るという答えしかないんです。それは親になってくれる人を探すしかない。それが自分の人生だったんです。それが逆の方向に進んだわけですよ。一人で生きていけるんだね、京子さん、一人で生きていけるんだって180度変わるわけです。なぜかって言ったら怖いから、人に頼るっていうのは 勇気を出さないといけないから。独立するんだ、一人で生きていけるんだと、勇気なくてもできるもん。ね、自力でできる、頑張ればできる。でも勇気が 必要なものはやってないんですよ。人に頼るっていうのは人を信じるってことです。人を信じるっていうのは怖いことですよ。そこからずっと逃げてきたんです。ずっと逃げてきたら何にもないんです。たとえ事業で成功して大金持ちになったとしても何にもないです。そこには。
責任を取ってもらいたいというのがあるとして、頼る人が。
責任を取ってもらいたいっていうその言葉はね、はい、失敗した時に責任を取ってくださいってなっちゃってる。じゃなくて責任を取るっていうのは失敗した時に尻を叩いてね、向き合って頑張りなさいって言ってくれる人ですよ。自分で起こしたことは自分で解決するしかない。でも心がね、心がどうしても前向きになれない時は相談してくださいと。もう一度現実と向き合えるようになるまで頑張りますと。それが頼るということなんです。目の前にね、例えばこう質問を受けましたと。私は全然できませんと。全部やってください。これ頼るってことじゃない。利用してる。ああ、もうどうしよう。わかんない、わかんない、わかんないよ。そうだね、わかんないけど頑張るしかないんだよって話をしてくれる人、これが頼るんです。それで自分で頑張って解いてみる。ね、出してみる。失敗する。感情が崩れそうね。もう一度書く。もう一回ダメ。書く。ダメ。書く。ダメ。書く。ってなるけど、支えてもらう。そして最後までちゃんと答えを出していくっていうのが、支えてもらう、頼るってことなんです。
そこまで頼れないですよね。
いや、頼れないです。頼る人を知らないんです。
それは仏教での現実ではないんですか？
はい。だからそういう人を、今まで知らなかったんです。
でも心の底では求めているから、だから仏教を聞いたりしている
。そうです。だから今話をしているのは、頼るとはこういうことですよっていうことを説明している。じゃあ、だからずっと責任から逃げてきたのはですよ。ね。それは失敗したくなかったからであり、失敗したら頼らずに折れないから。そして私は頼らずには生きていけないんです。そこを分かってくださいって。
ただまだ利用してて
頼
っていない状況、
はい、そうなんですね、はい、
この壁っていうのは僕は信用であったり、はい、そういう言葉しか思いつかないんですけど、
はい、
それ以前にも頼るっていうことが、はい、もうできていない。
はい、
それも頼るしかないですよね。
そうです。
なんでしょう、どう頼ったら、なんか任せるというよく聞いてる。
そこが仏教でいう信ですから、信を知るのは難しいことですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、
じゃあ。